海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。昔々、どんなに働いても貧乏で困っている男がいました。これは仏様のお慈悲にすがるほかないと、大和の国、長谷の観音様にお参りに来て、どうかお助けくださいと、毎日、朝から晩まで一生懸命お堂の中で祈り続けました。37日目の夜、祈り疲れてお堂の中で眠ってしまった男は、明け方近くにとても不思議な夢を見ました。観音様が出ていらっしゃったのです。
これ、そこの者。
お前は残念。
しかし、そうとも知らずにこうやって毎日必死に祈っている姿を見ていると不憫に思えてきた。
それにお前は人に親切で、毎日真面目に生きている。
もともと定めというものは本人の頑張りで何とでも変えられるものじゃ。さすればお前にそのきっかけを授けることにした。
よいか、このお堂を出て最初に手にするものを私からの回り物として大切にするがよい。
あとはお前の心がけ次第じゃ。忘れるでないぞ。
ありがとうございます。
と自分の声で男は目を覚ましました。今のは夢だったのかな？
いやいや、観音様のお告げに違いない。
男はそう思うとお堂を出て、京都にある家に帰ろうとしました。ところが、お寺の山門を出ようとしたとき、敷居につまずいて転んでしまったのです。
はぁ、やっぱ
りついてないの。
男はがっかりして起き上がりましたが、転んだ拍子に自分の手に一本のわらしべをつかんでいることに気づきました。
このお堂を出て最初に手にするものを私からの賜り物として、
この観音様の言葉を思い出した男は気を取り直して、そのわらしべを大事に持ってまた歩き始めました。
どんどんどんどんタララランタラ、坂道下りまた上り、どんどんどんどんタララランタラ、空にはお天道様、帰り道のり桜が踊ってる春、夢のお告げ軽やか心も晴れ、どんどんどんどんタララランタラ、
ポカポカと暖かい日でした。気分よく歩いている男の顔の周りを急に一匹のアブがうるさく飛び回り始めました。手で追っても払ってもすぐにまた飛んできます。とうとう男はそのアブを手で捕まえてわらしべに縛りつけました。アブは縛られたままブンブンとわらしべの先で飛び回りました。そこへちょうど京都の方からきれいな牛車に乗り、たくさんの家来を連れて長谷にお参りする高貴なお方がやってきました。車の中には上品そうなお母さんと小さな子供が乗って外を見ています。その子が不意に男が持っているアブを見つけて、お母様、あれが欲しいよ。あらあら、困った子ね。すると馬に乗った家来が男のところにやってきて、若様がそのアブを欲しいと仰せになっておる。なんとかそれをいただけぬものか。先ほど観音様からいただいた大切なものなのですが、お子様がお望みとあらば、どうぞ。すると車の中のお母さんは大層喜んで、これはこれはありがとうございます。お礼にこのみかんを差し上げましょう。と言って、これまで男が見たこともないような大きくて立派なみかんを三つくださいました。男がまた歩いておりますと、道端でお供を連れて真っ青な顔をして座り込んでいる若い女性がおりました。もしどうかされましたか。お嬢様が旅の疲れで動けなくなったのでございます。この辺りに水はないでしょうか。
はて、
ここは山の中で、井戸も川もございませんが、あ、そうだ、このみかんをどうぞ。
女の人がみかんを食べますと、みるみると顔色が良くなって元気になりました。
ありがとうございます。このみかんがなければ、旅の途中で死んでしまっていたかもしれません。これはお礼です。
と言いながら、とてもきれいな布を三反この男にくれました。
男が反物を抱えて急いでおりますと、今度は立派な馬に乗ったお侍がやってきました。ところが急に男の前で馬が倒れてしまったのです。
なんてことだ、先を急ぐのに馬が死んでしまうだなんて、これは困ったぞ。ここに掘っておくわけにもいかんし。
お侍様、私がその馬を引き受けましょう。
そうだ、
ただでこんな立派な馬をいただくのも申し訳ないので、この布を差し上げましょう。
おお、それは助かる、礼を申すぞ。
そうしてお侍は大急ぎで行ってしまいました。
観音様のおかげで、たった一日のうちに、わらしべがみかんになり、みかんがきれいな布になり、それが今度はこんな立派な馬になった。
観音様、もし、できますれば、この馬を生き返らせてくださいませ。
こう念じながら、男は一晩中馬の体をさすってやりました。
観音様、観音様、お助けあれ、この馬を。お月様もお星様もお助けあれ、どうか夜通し祈る袋を見てる観音様、観音様、様もお助けあれ、どうか
すると朝方になって、馬は少し目を開けたかと思うと、ゆっくり立ち上がり、一歩一歩歩き始めたではありませんか。
は
男は飛び上がらんばかりに喜んで、馬を連れて京都の家を目指しました。町の入り口まで来ると、大きなお屋敷の前で大勢の人々が騒いでおりました。
少しやって、馬は、急げ、急げ。馬は困りましたね。準備や、準備や。何しとんねん、早せえな。
大変だ。
どないしますの。
引っ越しだ、引っ越しだ。急に江戸へ引っ越しだ。大変だ、大変だ。用意を急げ、馬を探せ、馬を探せ。
すると、主人が男の馬を見て、
急な用事でしばらく江戸に住まなくてはいけません。
大変だ。
なんとも立派なこの馬、譲ってはいただけませんか。
お礼としてそこの田んぼを差し上げたい。この家も私が留守の間自由に住んでいただいて構いません。いかがでしょうか。
引っ越しだ。
男が馬を渡しますと、その日のうちに主人は馬に大きな荷物を乗せ、家の人たちをみんな連れて江戸へ旅立っていきました。男は譲り受けた田んぼを一生懸命に耕し、みるみるうちに立派な農家になりました。もともと働き者の男は、毎日毎日観音様の恩を忘れず真面目に働いたのです。数年後、この屋敷の主人の使いが大層上品な女の人のお供をしながらやってきました。
主は江戸に移り住むこととなりました。ただお嬢様だけは京都が恋しいと申されます。もしよろしければお嬢様を嫁に迎えて屋敷を継いでいただくわけにはいかないでしょうか。
男は大層喜んでこの女性をお嫁さんにしました。それからもこの男はどんなに裕福になっても感謝の気持ちを忘れることなく、観音様の授かり物だとわらしべ一本粗末にすることはありませんでした。そしてお嫁さんを大切にしながら一生懸命働きましたので、人々はいつしかこの男のことをわらしべ長者と呼ぶようになりましたとさ。おしまい。一本のわらしべから始まった不思議なお話、いかがでしたでしょうか。観音様への感謝の気持ちをいつも忘れずにいたからこそ起きた幸せの物語。今回の舞台は奈良県長谷寺でした。わらしべ長者を松本ロリカにするにあたり、長谷寺を訪問してきました。ちょうど行った時は特別拝観の時期でして、なんと観音様の足元までお目にかかることができたんです。中はとっても薄暗いんですけれども、観音様の温かい眼差しが広がっていて、それはそれは不思議な空気に包まれていました。四季折々の花が咲いているこのお寺は、日本の中でも美しい景観が保たれている場所の一つです。さあ、それではここで私、松本明美が2014年にリリースしたソロアルバム マフィンより1,2,3 スマイルをお聴きください。それではどうぞ。
ありがとう魔法の言葉、ほらみんな笑ってる、スマイル、お片付け、
番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、Have a nice 松本ロニカ。バイ。